こんにちは、中谷明宏です。最近仕事をするときにこう健康管理っていうのがすごく大事に感じるんだよね。でそれは超一流の人であればあるほど、その人は健康管理にすごく気を払っていて、で超一流と一流の差っていうのは、健康管理がどれだけこう自己管理できてるかっていう、なんか風邪をひきましたっていうと、その人がなんかちょっと運が悪いから風邪をひいたとか、それから仕事が忙しいのでこんなに働いてるから風邪をひくのは当たり前だとかね、会社の中でいうとだんだんキャリアを積んでくると、胃潰瘍の一つもやってないと仕事をしていることにならないみたいな、そんなね、逆に不健康であることが仕事ができるような思い込みっていうのがすごくあるんだけども、これは大きな間違いだっていうことなんですね。やっぱり健康でなければいけない。スポーツ選手と仕事をする人は全く同じで、スポーツ選手で健康管理がうまくできてないと、どんなに技術的にうまくても休んだりしているとね、怪我をしたり休んだりしてるっていうのは超一流のスポーツ選手はありえないっていうことなんでね。でこの健康管理っていう状態が、もう一つみんなの勘違いがあるのは、病気をしていなければ健康かっていうと、決してそれは健康とは言わないっていうことなんですよ。健康っていうのは元気であるっていうこと、元気さが相手から伝わってくる、はつらくつとしているということが、これが健康管理にとって、その人は健康であるということなんでね。例えば前の晩夜遅くまで飲んでいて、次の日仕事に行く、プレゼンに行く、得意先に会う、会議に出るときに、その会議に出れればいいっていう状態ではダメで、やっぱり前の晩の夜更かしということが次の日の会議で、やっぱり顔からはつらつ感がなかったり元気がなかったりしてしまってる。これ風邪もひいてるわけでもない、それから遅刻してるわけでもないけど、それってやっぱり超一流の人のマナーとしてはありえないことなんだね。ベストな状態でその時間に間に合うことはもちろんのことながら、ベストの状態でその場所に行けなければいけないということなんだね。それからね、敬語っていうのも仕事をしているとすごく大事だなっていうふうに感じるのはね、もちろん仲間内で話をするときには敬語なんかいらなくて友達言葉でいいんだけども、新入社員の頃っていうのは学生言葉が抜けない、これはもうどこの新入社員でもありがちなことなんだけど、そこそこキャリア積むようになったとしてもね、まだ学生言葉が抜けない人で、それをなんか良しとしているような、この方がよりフレンドリーに相手に話せる、それからお客様に話せる、社内でも話せるっていうふうな思い込みがあるんだけども、これって例えば敬語を知って知ってて使わないのと、知らなくて使えないのでは決定的な開きがあるということね。だから例えば目上の人とか、例えば敬語を使わなければいけない人に出会った時にきちんと敬語で話せないと、その人との出会いが単なるすれ違いに終わってしまうことがある。つまりいざという時には使えるようにしておかないと、いや敬語は普段そんな使う場面がないんですっていうふうに言って、普段は話してなくてもいいから、100回に1回敬語を使わなければいけない場面があった時に、その敬語がその人は今まで使わなかったけど知ってて使わなかっただけの人っていうのは、その100回に1回の敬語を使わなければいけない人との出会いをさらにつなげていく人脈にしていけるっていうことなんだよ。100分の1なんだけど、 で、100分の99っていうのは敬語なんか知らなくてもいいんだけど、でもやっぱりその人が仕事ができるようなチャンスをつかんでいけるような人っていうのは、目上の人の引き立てっていうのがすごく大事で、その目上の人に引き立ててもらうためには、その人がきちんとした敬語を話せないと、言葉が違うとやっぱりコミュニケーションが取れないんだよね。で、必ず相手の方はきちんとした言葉を使って、自分が目下だからといって見下ろしたような話し方はしてすることはないんだよね。で、普段どういう人と接しているかっていうと、目上の偉い人と接している人っていうのは、いかに自分が下々の言葉を話してしまっているかっていうことに気づくので、早く直そうと思うけど、いつもいつも同じレベルの人とばっかり一緒にいると、いつまでたっても敬語を覚えることができなくなって、偉い人ほどね、やっぱ敬語で話してるんだよね。偉い人に向かって話すんじゃなくて、偉い人ほど敬語で話してるっていう、その世界を知るということが大事だということなんでね。はい。それからね、会社の中でコピーを取るっていうのが、このお茶くみとコピーっていうのがすごく、新入社員の、まあ、それこそ木下藤吉郎の草履取りみたいな、こう一番基本的なことで、あんまりみんながやりたがらなくて、で、そのコピーを取る作業っていうのから早く脱出したいと思うんだけど、コピーを取るようなプロセスの中で、その人がどれぐらい仕事ができるか、気配りができるかということが分かるっていうことね。雑用にはマナーが存在しないんじゃなくて、雑用にこそいろんなマナーが存在するっていうことなんだね。仕事にマナーがあるのと同じように、雑用にもマナーがあって、お茶くみにはお茶くみのマナー、コピー取りにはコピー取りのマナー、電話取り次ぎには電話取り次ぎのマナーがあって、マナーがあるということは、それだけその仕事に深みがあるということだね。で、コピー取りの時に一番大事なことっていうのはね、まずコピー取りってすごいなんか無味乾燥な仕事なんだよね。だつい無味乾燥な仕事なので、無味乾燥にやってしまって、こうもっとクリエイティブにやろうとかって考えないでやってるとね、モードがそういうモードに入っていっちゃうね。そうするとどういうことが起こるかっていうと、僕なんかでも例えばこの本一冊コピーしてこいっていうのがあるんだよね。で、本一冊のコピーってね、すごい時間かかるんだよ。自動挿入ができないんだよね。常に一回やってページをめくって次行って、で、これはこの本買った方が早いと思うんだけど、そういうことを言われることがあって、で、そんな時に一番気をつけなければいけないことは、一台のコピーを独占してしまうと、今急ぎでコピーを取りたい人にが後ろで待っているということに気づかなければいけないということ。で、その時に、あ、すみません、時間かかるのでお先にどうぞって言って、自分の仕事は遅くなるけど、全体で自分がコピー機を独占して迷惑をかけてるっていうことに気づけるようにしておくっていうのが、これがコピー機のコピーを取る時のマナーとして大事なことなんだね。つい自分の仕事に夢中になって、これ早く終わらせたいと思うと、後から来る人が、たとえ1枚のコピーであったとしても、1冊取ってる人の後ろに並ばなければいけないって、自分が大渋滞を引き起こしている原因だって。で、これもね、自分自身はこんな辛い仕事を上司に渡されてるから、だから仕方ないんだっていうふうな思い込みがあって、仕方がないっていう思い込みがついついマナー違反になりがちだということだよね。それから挨拶に関して言うとね、挨拶ってよく元気よく大きな声で、これ大原則なんで、マナーの入門書にはこういうふうに書いてあるけど、でも実践的な現場でのマナーっていうのがあって、現場でのマナーと、いわゆるお辞儀の角度は何度だっていうマナーとは若干違うっていうことね。時には正反対のこともあるということ。僕は自分自身のね、失敗として、大きい声で挨拶しようっていうのは、僕は自分は空手部だったから、やっぱり空手部って声挨拶大きくしちゃうんだよね。で、そのまんまのノリで 会社でやると怒られたことがあって、状況見ろって言われて、例えばシーンとして会議してるところに大声で挨拶して入っていくっていうのは、これはお通夜の晩に元気よく挨拶していくのと同じなんだよね、うん、つまり挨拶っていうのはその場の状況に合わせてしていかないといけないっていうこと。よく新人のタレントの子がここでミスをするんだけど、本番中に入り時間があって、で元気よくとにかく挨拶しなさいってマネージャーに言われていて、挨拶をしていって本番中って怒られて、でもうそこで怒鳴られたことで後の自分の気持ちの流れがシュンってなってしまうっていうことがよく起こりがちなんでね、うん、で怒ってくれる時はまだいいんだけど、気づかないで空気今壊したっていうことを誰も注意してくれないこともあるので、だから挨拶で大事なことは、今ここで自分が挨拶をしていい状況なのかどうかっていうことを判断するということなんでね。それから服装に関して言うとね、これスポーツの専門家がいるんだけど、この選手がスカウトマンなんかがね、伸びていくかどうかっていうのは何を見るかっていうと、実際に例えば野球なら野球で投げたり打ったり走ったりしてるところを見る前にもう勝負がつくっていうのがあるんだね。それは何かっていうとね、ユニフォームの着こなし方なんだって。ユニフォームがきちんと着れているという人はやっぱり選手として伸びていくんだよね。センスってそこに出て、それはね、一つにはしっかりとした筋肉がついてるっていうことと、もう一つはそれをきちんと着こなせるという、キャリアと自信と、技術力みたいなことがあるっていうことなんでね。だからユニフォームをきちんと着こなしていて仕事ができないってことないので、だからそれは全ての職業において共通することで、仕事ができる人、仕事にもそれぞれの現場のユニフォームがある仕事と、それからネクタイやスーツというような仕事、それから女性もそれぞれの私服というが仕事着っていうのがあって、それもやっぱり仕事に起きるユニフォームなんでね。でそのユニフォームの着方で、例えばネクタイの締め方がだらしないだとか、シャツの着方がだらしないだとかというようなことがあると、その人ってやっぱり仕事ができないんだよね。これはいいものを着てるかどうかっていうこととは全く別の次元の問題。サラリーマンにとってはそのネクタイとかワイシャツとか、いわゆる首周りが一番差が出るところなんだけど、それをきちんと着こなせてるかどうかっていうのは死活問題だと。だからそのこの人って新入社員だよねっていうことが分かるっていうのは、何で差がつくかっていうとね、顔見ては分かんないんだよね。大学出た頃って学生ってすごい老けた顔をしているんで、汚らしいっていうのが時期があって、でだんだんそれが洗練されていくので、見た目の若い老けてるっていうことではその人のキャリアって分かんない。でも何で一番分かるかっていうと、ネクタイの締め方、ワイシャツの襟周りの着こなし方みたいなので、その人がどれぐらいサラリーマンを経験してるか、キャリアを積んでるかっていうことが分かる。である年齢になってもまだネクタイの締め方がおぼつかない、襟元がなんかカパカパしているみたいな状態であるっていうことは、その人が普段ネクタイを着る仕事をしていない人だっていうことが分かるんだね。で役者さんですごく演技力があるんだけど、どうしてもサラリーマンに見えないっていう、サラリーマンの役をやった時ね、言う人はね、やっぱりこのスーツの着こなし方がね、なんか着こなせてない。リクルートとスーツを着てで就職活動している学生って、やっぱり同じようなスーツを着てオフィスの中で雑然といたとしても、これは就活をしている学生と、これは社員って差って、やっぱ明らかに出るのはそのスーツというユニフォームの着こなし方で圧倒的な差があるということなんだよね。はい。